Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 4, verses 27 to 28. And there were many in Israel with leprosy in the time of Elijah the prophet, yet not one of them was cleansed, only Naaman the Syrian.
また、預言者エリシャの時に、イスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。
All the people in the synagogue were furious when they heard this.
これらのことを聞くと、会堂にいた人たちは皆ひどく怒り。
The title of today's message is The Marks of a Prophet, Part 2.
今日のメッセージの題は、預言者の印、そのパート2です。
Today's message continues on from the message we had 2 weeks ago.
今日は2週間前のメッセージの続きになります。
Today's message concludes our look at Jesus' first address he gave to his home synagogue after he began his public ministry.
イエスが公に教えを始められてから、故郷のナザレの街道で話されたその内容の締めくくりになります。
In part one of this message, we looked at the first four marks of a prophet.
前回パート1のメッセージで、預言者の持つ4つの印を見ていきました。
These were, firstly, a prophet is an outsider, someone who comes from outside the community or social conventions with a message from God.
まず、預言者というのはよそ者であるということでした。つまり同じ地域に住んではいなくて異なる社会慣習に従っている人ということです。
Secondly, a prophet reminds the people of God's standard. Everything a prophet says agrees with God's word and reminds people of how they should be following it.
二つ目の預言者の印は人々に神の基準を思い起こさせる人です。聖書の言葉と預言者の言葉は合致し、どのように神の言葉に従っていくべきであるか、人々に語れる人です。
Thirdly, a prophet works to God's timetable. A prophet comes at the right time to bring a message from God to enable people to prepare for something that is going to happen.
三つ目の印は、神の定める時に働く人です。神のメッセージを正しい時に携えてきて、これから起こることに人々が備えられるようにする人です。
And fourthly, a prophet obeys God's direction, not worldly wisdom.
そして四つ目の印が、預言者とはこの世の知恵ではなく、神の指示に従っていく人です。
From today's verses, we can find three more marks of a prophet.
今日の御言葉を通して、預言者の印をあと三つ見ることができます。
So let's look at these now.
ではそれらを見ていきましょう。
The fifth mark of a prophet is a prophet focuses on relationships with God and not religion.
預言者の持つ印五つ目です。宗教ではなく神との関係をフォーカスする。宗教ではなく神との関係をフォーカスする。
The first part of verse 27 says, And there were many in Israel with leprosy at the time of Elisha the prophet, yet not one of them was cleansed.
27節に、また預言者エリシャの時に、イスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないでとありました。
Even though the ceremonial law as it was given to Moses by God was the most perfect form of religion known to man, the religion itself couldn't save anyone.
神はモーセに儀式的な律法を与えました。この律法は人の知りうる宗教の中にあって最も完璧な形を持っています。けれどもその宗教というもの自体が人を救うことはないのです。
What matters most is a person's relationship with God.
人が救われるのは神とのつながりによるのです。
Religious practice that doesn't flow out of a relationship with God, no matter how perfect looking, is meaningless.
宗教として行われるものは物事は神とのつながりから出てきているものではないということです。いかに見かけが良くても、それは本質の欠けるものなのです。
Under the ceremonial law, a person with leprosy was forbidden to participate in most religious practices and were pretty much cast out from their community.
モーセに渡されたこの儀式的律法のもとで、雷病患者は、雷病患者が最も宗教的なことに関わることは禁止されていました。そして彼らはコミュニティからも阻害されていました。
So we ask ourselves, why didn't Elisha go around healing these people?
では、なぜ預言者エリシャはそういう人々を癒してやらなかったのでしょうか？
Maybe it was because their hearts were wrong. As we know, most of Israel had abandoned God at that time. So cleansing them from leprosy would have only made them become more hypocritical.
おそらくそれは雷病患者らの心が正しくなかったからでしょう。当時ほとんどのイスラエルの民が神を捨てていたのです。ですから神を捨てている彼らを清めることは彼らをより偽善者としてしまうだけであったんです。
Hebrews 10 verses 1 to 6
ではヘブル人への手紙10章1節から6節を見ます。ヘブル人への手紙10章1節から6節です。
The law is only a shadow of the good things that are coming, and not realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship.
律法には、後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、律法は、年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいて振る人々を完全にすることができないのです。
Otherwise, would they not have stopped being offered? For worshippers would have been cleansed once for all and would no longer have felt guilty for their sins.
もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとして、もはや罪を意識しなかったはずであり、 従って捧げ物をすることはやんだはずです。
But those sacrifices are an annual reminder of sins.
ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。
Therefore, when Christ came into the world, he said, "Sacrifice and offering you did not desire, but a body prepared for me."
お牛とヤギの血は罪を除くことができません。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。
With burnt offerings and sin offerings, you were not pleased.
あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。
No matter how perfectly someone may have practiced the ceremonial law, it was only ever a shadow just to teach us about the true relationship with God.
今の御言葉にあったように、たとえ人が儀式的な律法を完璧に行っても、それは実体のない影にしか過ぎないということです。律法とは神との真のつながりをただ教えるものでしかないのです。
Following the religious practices themselves doesn't make us right.
ですから、宗教的なことをしていくことが人を正しくすることはないのです。
It's only by having our hearts turned towards God that we can be made right by Christ's blood.
神に立ち返る心があって、そしてキリストの贖いの血によって、その心を持ったものが正しいものとされるということです。
A true prophet doesn't come to teach you how to have come to help people perfect their religious practices.
ですから、真の預言者は、人々が宗教的な行いを全うできるように助けに来るわけではないのです。
A true prophet doesn't come to teach you how to have a more fancy church service to attract bigger crowds either.
真の預言者というのは、教会に多くの人が来るようには、どのように教会を気に入られるようにすべきかを教えに来るのでもないのです。
A true prophet comes to let you know that you need to turn your hearts back to God and seek Him out.
真の預言者は、人々が真に神に立ち返り、神を求めていくように知らせに来るんです。
Let's always also focus on our relationship with God first and helping others to have that relationship with God.
いつもまず自分と神とのつながりをフォーカスしていきましょう。そしてその後周りにいる人々と神の関係をつないでいくのです。
If relationship with God is not our first priority, anything else we try to do to make our church better, to have better worship or whatever is just wasting our efforts.
もしそれが最優先にできないのなら、いくら教会をより良くしようと努力し、人を集めても、それは無駄なのです。
アーメン。The sixth mark of a true prophet is that they serve those who have faith.
預言者の印、六つ目です。預言者は、信仰を持つ者のために尽くす。信仰を持つ者のために尽くす。
The second part of verse 27 says, Only Naaman, the Syrian.
今日の御言葉7節に、イエス様が、癒されたのは、シリア人、ごめんなさい、エリシャが、 エリシャが癒されたのはシリア人ナーマンだけとあります。
ナーマン the Syrian, or as the Old Testament calls him, Naaman, the commander of the army of the king of Aram, is an interesting character.
このシリア人ナーマンなんですが、旧約聖書の中ではアラム王の将軍と呼ばれていて、とても興味深い人格を持った人です。
He was from the area next to Israel, which is now known as Syria.
彼はイスラエルの隣の国、つまり今のシリアの出身でした。
These people were mostly hostile towards Israel.
そのシリアの人々のほとんどはイスラエルに対し敵意を持っていました。
Actually, how Naaman found out about Elisha was through his wife's servant, and this servant girl was an Israelite girl who'd been captured when Aram attacked Israel.
そのシリア人のナーマンがどうやってエリシャのことを知ったかというと、それはアラム王がイスラエルを攻撃し、その時に捕らえた、若い娘、イスラエル人の若い娘、これをナーマンのこの人がナーマンの妻の奴隷となったのです。
It seems strange to us why out of all people God could have gotten the prophet Elijah to help. Did he choose someone from their enemies? Not only from their enemies, but the commander of their armies.
これは合点のいかない話です。なぜ神はあらゆる人々の中からナーマンだけをエリシャに助けさせたのでしょう。それもイスラエルの敵の人物です。
And it's even more surprising when you look at Naaman's initial arrogant response to Elijah's request.
ナーマンは敵の軍の将軍だった人物です。そしてもっと驚くことに、このナーマンはエリシャに対して最初は高ぶっていたんです。
Why did God choose such a person to be healed?
なぜ神はそんな人物を癒すことにしたされたのでしょう。
If you're more interested in finding out more about Naaman, you can read the story in 2 Kings chapter 5.
この話に興味を持たれた方は、旧約聖書の列王記第二列王記五章を読まれるといいと思います。
The answer is Naaman had faith.
さあ、答えはこうなんです。シリア人ナーマンは信仰を持っていたんです。
He had faith to trust the word of a servant girl that there was a prophet who had God's power to heal in her country.
なんとこのナーマンは自分の妻の奴隷であったイスラエル人の若い娘の言葉を信じたのです。それはイスラエルには神の癒しの力を持つ預言者がいるということだったんです。
He had faith to go and visit the king of Israel, his enemy, to inquire where he might find this prophet.
ナーマンは敵の国のイスラエルの王のもとへ行ってエリシャのことを尋ねるほどの信仰を持っていたのです。
And although he was initially arrogant, he had faith to do what Elijah requested, and he was healed.
ナーマンは最初は高ぶっていたのですが、エリシャの言う通りに行動する信仰を持っていたのです。ですから、雷病からただ一人癒されたのです。
And After he was healed, he promised to worship only the true God for the rest of his life.
癒されたナーマンはエリシャに向かって自分の余生をただ真神様に捧げるという約束をしただけではありませんでした。
God saw his faith and his heart. That's why he healed Naaman through Elisha.
神がナーマンの心の本当と信仰を見抜かれたのです。
Matthew 13, verse 54 to 58.
では、マタイの福音書13章54から58節を見てください。マタイの福音書13章54から58節です。
Coming to his hometown, he began teaching the people in their synagogue, and they were amazed. Where did this man get this wisdom and these miraculous powers? They asked.
ここはイエス様のことです。それからご自分の郷里に行って、街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いて言った。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。
Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas?
この人は大工の息子ではありませんか？彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか？
Aren't all his sisters with us? Where then did this man get these things?
妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか？とすると一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。
And they took offense at him, but Jesus said to them, A prophet is not without honor except in his own town and in his own home.
こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、家族の間だけです。
And he did not do many miracles there because of their lack of faith.
そしてイエスは彼らの不信仰のゆえにそこでは多くの奇跡をなさらなかった。
When God uses a prophet to perform miracles,He gets the prophet to serve those who have faith.
神が預言者を使って奇跡をなされるとき、預言者は信仰を持つ者のために力を尽くすのです。
Those who don't have faith will not see much from a prophet. They will either find the prophet offensive or think of him as just some blabbering fool.
信仰のない者には、預言者から見えて預言者を通して目にするものなどほとんどないのです。そしてそういう人たちは預言者に対し腹を立て、預言者を単なるおしゃべりなものとしか考えない人が多いのです。
If we want to get the most from God's prophets, regardless of if they be ones we read of in the Bible or a present-day prophet turning up at our church, we need to have faith in God.
もし私たちが神の送られる預言者から最大限のものを吸収したいと望むなら、それが聖書にもうすでに現れた預言者でも、またこれから教会に訪れてくる預言者であっても、まず私たちが用意しておかなければいけないことは信仰を持っていることなのです。
Then we will see God work through his prophets.
そうすれば預言者を通して神が働かれているのを見ることができます。
Amen.
Amen.
The seventh and final mark of a prophetIs they are uncompromising.
さあ最後の印、預言者の持つ印、七つ目です。妥協がない。
Verse 28 says, all the people in the synagogue were furious when they heard this.
今日の御言葉8節に、これらのことを聞くと、会堂にいた人たちは皆ひどく怒りとあります。
A true prophet doesn't compromise a message for the sake of the audience.
本物の預言者は、聴衆のために、聴衆が怒らないように妥協のメッセージなどすることは決してありません。
No compromise means that the message will get a response.
妥協がないということは、そのメッセージに対する反響があることを意味します。
Sometimes that response is positive, like when Jonah went and preached to Nineveh that all the people repented.
その反響は、反響には前向きなものがあるこ、前向きなものであることもあります。ちょうどヨナがニネベの町にメッセージを伝え、ニネベの人たちが悔い改めたというようなことです。
Other times, like this time when Jesus gave his message at his home synagogue, the response was negative and the people got angry.
でも、悲観的なこともあるのです。イエスが教理の街道で教えられたとき、人々は怒ったというようなことです。
Here in Japan, we live in a culture where the important principle is harmony of society, which often involves a lot of compromise.
ここ私たちの住む日本は、調和する社会ということを大事な文化の原則としているので、妥協するということが多いように思います。
But the true prophet delivers God's message without compromise.
でも、真の預言者というのは、妥協しないで神のメッセージを伝えるということです。
Maybe that's why the church seems to have so little growth over the past 100 or so years in Japan, because there has been too much watering down of the message in order to avoid upsetting the harmony of society.
おそらく、過去100年ほどにわたって日本の教会の成長が小さいのは、この社会の調和を乱すのを避けるために、メッセージの内容をあまりに薄くしてしまってきているからではないでしょうか。
When we read God's word, especially about the prophets, we see people who were unafraid to upset the harmony in society in order to make sure the full message of God went out to the people.
聖書を読めば、特に預言者たちというのは社会の調和を乱すことをも恐れなかったことがわかります。
Matthew 10, verse 34 to 36.
それは神のメッセージがしっかりと人々に伝わるようにするためだったわけです。では、マタイの福音書10章34から36。マタイの福音書10章34から36を見てください。
Don't suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword.
これはイエス様の言葉です。私が来たのは、地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私が来たのは、地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。剣、剣です。
For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law.
なぜなら、私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。
A man's enemies will be the members of his own household.
さらに、家族の者がその人の敵となります。
The message of Jesus and all the true prophets of God has a decisive effect on others.
このキリスト、そして全ての本物の預言者たちのメッセージは、 人々に対してある明確な結果を生み出すのです。
Either they will receive it with joy or reject it with anger.
それはその結果とは人が喜びを持って受け入れるか、それとも怒りを持って拒否するかという結果です。
Acts 17:2-5.
では最後の御言葉、使徒の働き17章2節から5節。使徒の働き17章2節から5節を見てください。
As was his custom, Paul went into the synagogue, and on three Sabbath days he reasoned with them from the scriptures.
では、ここはパウロが言ったことでどういう結果が現れたかです。パウロはいつもしているように会堂に入っていって、三つの安息日にわたり、聖書に基づいて彼らと論じた。
Explaining and proving thatThe Messiah had to suffer and rise from the dead. This Jesus I am proclaiming to you is the Messiah, he said.
そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。
Some of the Jews were persuaded and joined Paul and Silas.As did a large number of God-fearing Greeks and quite a few prominent women.
彼らのうちの幾人かはよく分かって、パウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。
But other Jews were jealous, so they rounded up some bad characters from the marketplace and formed a mob and started a riot in the city. They rushed to Jason's house in search of Paul and Silas in order to bring them out to the crowd.
ところが、妬みに駆られたユダヤ人は、町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探した。
The main role of the prophet is to bring God's word to the people.
預言者の役割というのは、人々に神の言葉をもたらすことです。
Sometimes this is a message about something that is going to happen in the future, but mostly it is just telling them the truth from God.
それは将来起こることを伝えるものだったりもしますが、大概は人々に神の真実とは何なのかを伝えるものです。
When a prophet speaks God's word uncompromisingly, it has a decisive and even divisive effect on people.
預言者が妥協せずに神の言葉を語るとき、その結果は明確で人々の間に分裂が生じるのです。
If we are not aligning our lives with God's word, then we're actually against Him.
もしあなたが神の言葉に沿って生活していないのなら、それは神への反発になるのです。
God would rather you be hot or cold than lukewarm.
神はあなたが生ぬるいものではなく、熱いか冷たいものであることを求められます。
Let's align ourselves with God's word today.
今日、神の言葉に沿って生きていくものとなりましょう。
アーメン。